こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ナチュラルヘルスシリーズドクターバッチのフラワー療法は、作家ジェレミー・ハーウッドがエドワード・バッチが1930年代に体系化したバッチフラワーレメディを紹介する自然療法の入門書である。中心となるのは野生植物由来の38種のエッセンスを病名ではなく、その時点で抱えている恐れ、不安、孤独、落胆などの感情状態に対応させるという考え方だ。本書はバッチの思想的背景、レメディの分類、個別の特徴、選び方と用い方を写真やイラストを交えて整理する。目的は医学的診断や治療の代替を示すことではなく、感情を観察し、自分に合うレメディを検討するための見取り図を提供することにある。フラワー療法の効果には確立した科学的根拠が限られるため、本書は補完的なセルフケア情報として医療上の問題とは区別して読む必要がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、病名ではなく今優勢な感情を起点にするバッチ療法の枠組み、本書の最も重要な特徴は、身体症状や診断名を出発点にせず、本人が経験している否定で感情の性質に注意を向ける点にある。バッチの体型では同じ不眠、疲労、緊張といった訴えであっても、背景が恐怖なのか、決断への迷いなのか、対人関係への過敏さなのかによって検討するレメディが異なる。このため読者は単に症状に効くものを探すのでなく、自分の感情の向き、強さ、持続、反応の癖を言語化することを求められる。ハーウッドの解説は、38種を暗記するためだけの一覧ではなく、感情の自己観察を選択の基準にする実用書として機能する。これは性格を固定的な欠点として判定する手法ではなく、変化しうる一時的な心理状態を捉えようとする枠組みでもある。ただし、強いおさうつ、不安、睡眠障害などが続く場合、感情分類だけで原因を決めつけることは適切ではない。医師や心理職への相談を要する状態と、補完的なセルフケアの範囲を分けて考えることが前提となる。次に、7つの感情群によって38種のレメディを見渡す分類法、38種類のレメディを扱う際の難しさは、名称や植物の特徴だけから用途を判断しにくいことである。本書は、バッチ療法で広く用いられる7つの感情群、すなわち恐れ、不確かさ、現実への関心の薄れ、孤独、他者や状況への影響を受けやすさ、落胆、絶望、他人への過度の関心という整理を手がかりに、全体像を把握させる。この分類の価値は、読者の漠然とした不調感を比較可能な感情の型へと分解できる点にある。例えば、不安という一語でも、危険への恐怖、将来への漠然とした懸念、決断できない迷いでは、経験の内容が異なる。本書はその差異を見分ける入り口を与え、各レメディの説明を参照しやすくする。一方、七分類は心理学的診断基準ではなく、バッチの思想に基づく実践的な整理法である。複数の感情が重なる現実を単純化しすぎないこと、分類を自己診断の確定結果として扱わないことが重要である。こうした限界を理解すれば、分類はラベル貼りではなく、気分と行動の関係を丁寧に振り返る補助線となる。さらに、基本の12種と追加された26種から読む体系の成り立ち、本書は、バッチが基本と位置づけた12種のレメディと、その後の探究で加えられた26種を合わせた38種を紹介する。ここで重要なのは、レメディの数が多いこと自体より、体系が個々人の気質や感情の細かな違いを扱おうとして組み立てられていることである。初学者にとっては、似た感情を表す説明が重複して見えることもある。しかし、例えば恐れに関係するレメディであっても、対象が明確な恐怖か、理由を説明しにくい不安か、他者の安全への過剰な心配かによって焦点は異なる。写真とイラストを伴う構成は、植物名と感情上のテーマを結びつけ、作品的な利用を助ける役割を持つ。反面、植物の外見や象徴的イメージから効能を推論することはできない。バッチフラワーは植物薬理を前面に出す治療薬とは性格が異なり、その有効性を支持する科学的証拠は限定的である。本書を読む意義は、38種を医学的な処方集とみなすことではなく、バッチ療法がいかに感情の差異を記述しようとしたかを理解するところにある。そして、レメディ選びを自己理解の実践へつなげる読み方と使い方、ハーウッドの本は、各レメディの由来を紹介するだけでなく、読者が自分の状態に照らして選ぶ実践面を重視している。選択の要点は、望ましい人物像や周囲から期待される振る舞いではなく、実際に起きている感情を率直に把握することにある。例えば、苛立ちを疲れているからと一括りにせず、急がされることへの反発、失敗への壊れ、孤立感、他者への過剰な期待などを区別する。その過程で感情を否定せずに観察し、生活上の状況との関連を考える習慣が生まれる。複数の感情がある場合には、単一の説明に無理に収めず、 その時点でより前面にある状態を見極めるという発想もこの両方の実用的な部分である。ただしレメディの使用が感情の原因を自動的に解決するわけではない。休息、対話、環境調整、必要に応じた医療心理支援といった対応を置き換えるものではない。本書の価値はエッセンスの選択を通じ日々の感情変化を記録検討するための具体的な語彙を提供する点にある。最後に自然療法の案内書としての魅力と医学的主張を読む際の注意点。本書は小型で視覚資料が多く、フラワーエッセンスに初めて触れる読者でも38種の違いを概観しやすい。専門的な心理療法の教科書ではなく、感情のバランスに関心を持つ一般読者や補完療法の周辺知識を得たい人に向けたガイドとして位置づけるのが妥当である。バッチ療法の支持者にとってはレメディの選択肢とその思想を手早く参照できる点が利点となる。また感情を七群に分けて眺める構成は自己理解の会話を始めるための共通言語にもなりうる。とはいえ気受から魂を癒すといった表現はバッチ療法の理念を表すものであり、医学的な治療効果を保証する記述として受け取るべきではない。とりわけ病気の原因を否定で感情だけに返す見方は身体的、社会的、心理的要因が絡む健康問題を過度に単純化する恐れがある。読者は療法の歴史と実践的な生理法を学ぶことと効能の科学的検証を別の問題として扱う批判的視点を持つ必要がある。結論として本書はバッチフラワーレメディの全体像を初めて把握したい人、感情を表す語彙を増やして日常的な自己観察に役立てたい人、自然療法を扱う際の基本的な思想を知りたい人に適している38種を7つの感情群と個別説明の両方から参照できるため網羅性の高い辞典と、より個人的な体験談中心の入門書との中間に位置する一冊といえる。写真イラストを用いて植物とレメディの項目を見通しよく示す点も初心者が体系を把握する上での差別化要素である。実践上の利益はエッセンスそのものへの期待よりも恐れ、迷い、孤独、落胆といった感情を細かく見分け生活状況との関係を考える契機を得られることにある。一方でフラワー療法は標準医療の代替ではなく効果に関する科学的裏付けには限界がある。持続する心身の不調、日常生活への支障、緊急性のある症状には医療専門家の評価が必要である。その流法を踏まえれば本書はバッチ療法を無批判に推奨するためでなくその独自の感情分類と実践の形式を理解し補完的セルフケアを慎重に検討するための視覚的で使いやすい案内書として読む価値がある。ご支援いただける場合はジェレミー・ハーウェット、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。